続いて教えて農家さん、調布市内の生産者の方にさまざまなお話を伺い、リスナーの皆さんに農業をもっと身近に感じてもらおうというコーナーです。今日は調布地区の生産者、小野和弘さんにお話を伺っていきます。小野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小野さんは調布地区で唯一椎茸を生産していらっしゃいますが、栽培を始めたのはおよそ4年前、今3度目の出荷をしているということで、今回の出来や椎茸栽培について伺っていきたいと思います。小野さん、じゃあ改めましてよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
小野さんが作った椎茸というのはどちらで今出荷されているんですか？
今 JA の、ショップですね、サウスゲートビル、
はい、
調布のキッチンコート、それと染地にある生協ストアに出荷しています。
3カ所で小野さんの椎茸が買えるということなんですね、
はい、
で今回3度目の出荷と伺いましたが、今回の出来はいかがですか？
そうですね、毎年やるたんびに勉強なんですけれども、出荷量も毎年年々上がってきてる状態です、
はい、じゃあ今年の出来もまずまずということで。
そうですね、はいはい、まずまずです。
キノコ類はよく秋の味覚というふうに言われますけれども、小野さんはどのような方法で栽培をされているんですか？
菌床栽培って言いまして、キノコの菌が入っている菌床というものがあるんですけれど、それを半年間、栽培して秋に出荷できるようにしてます、
はい、本来のキノコに近い形で出荷できるようにされていらっしゃるということなんですね。
そうですね。
他にはどんな栽培方法があってのその菌床栽培を選んだんですか？原木栽培、
原木栽培っていうのは、そうですね、あります。でうちはたまたまそのスペースがそんなにないので、
はい、
でビニールハウスの中で菌床を並べて栽培してます、うん。
小野さんが椎茸の栽培をスタートしたのがおよそ4年前ということで、実は以前は酪農されていたということなんですよね、
はい、
椎茸栽培も大変珍しいと思ったんですが、酪農もまた調布では珍しいんじゃないんでしょうか？
はい、そうですね、55年間やってきたんですけれども、昭和40年代はまあ40軒ぐらいこの調布市内でも牧場があったんですけど、
ね、そうなんですね、
はい、年方ともに減ってきまして、最後に起こったのがうちの一軒ということで。
そうだったんですか、
はい、
椎茸栽培も調布の中ではやはり珍しいですね。
そうですね、まあ、最初その牛を辞めてからですね、何をやろうかっていうまだ模索してる状態があったんですけれども、はい、たまたまJA の方から府中で椎茸栽培をしている方がいるのをお聞きしまして、でそれでまあ見学等をしてやってみようかなっていうのはなんか薄々はあったんですけど、
はいはい、55年間されてきたということですから、なかなかこの別のものに切り替えるという決断は結構大きかったことですよね。
そうですね、酪農をやってる時もそうだったんですけど、ちょうど2010年全国的に猛暑が続いて、でうちでも牛が何頭か亡くなったことがあったんですね、2011年東日本大震災があった時に飼料が入ってこないっていう事態に陥りまして、
はい、
電気も来ない、計画停電がある、でその中で酪農をこの場所でやっていくっていうことがちょっとやっぱ自信がなくなってきたっていうのがありました、そうですね、はい、
なんかあれですよね、やっぱりこう自分が最後調布の中で一軒だっていうところに葛藤もやっぱりあったわけですよね。
そうですね、やっぱ匂いの問題もあるし、音の問題もあるし、で何よりもやっぱこの場所でね後継者が育つかっていうのがちょっと心配な部分もありました。
そうした中でこの椎茸栽培に特化しようと思ったのはどういう理由からなんですか？
栽培を勉強させてもらったのもそうなんですけれども、
はい、
酪農は毎日の仕事、デイリーマンっていうその英語でも言われるんですけど、毎日の仕事はやっぱ常だったもので、
はい、
キノコの栽培も毎日が温度管理、
うん、
菌床を見つめて育てるっていうことがなんとなく牛と似てるっていうところも感じましたんで、まあ、これは一つチャレンジする必要があるのかなっていうふうに思いました。
はい、牛と椎茸では全く違うように感じますけれども、同じところもあるんだというところで、
そうですね、はい、
実際にあの椎茸栽培着手してやはり同じだなと感じましたか？
そうですね、やっぱあの一頭も一つの菌床も一緒だと思うんで、
はい、
一つ一つあの状態を確認しながら、椎茸で言えばあの芽が出てくるんですけれども、その調子を見ながら水の管理、温度の管理、湿度の管理を考えながら育てるっていうことがなんか似てますよ。
はい、こう見つめ続ける中で最近あこれも分かったなっていう点は何かありますか？
そうですね、菌床っていうのはだいたい四角とか丸の円柱型をしてるんですけれども、
はい、
うちにあるのは四角い形のものなんですけれども、その置き方によってキノコの生え方が違ったり、で日の当たり方ですね、であと置いてある場所によって椎茸の生え方が違うっていうのがなんか面白いなと感じるところでした。
あの府中のところに勉強しに行って、あの自分のところで育てたものを初めて食べた時の味って覚えてらっしゃいますか？
そうですね、やっぱあの秋のシーズンの最初の頃は一番大きい椎茸が取れるんですね。でそれを見た時にはやっぱりやっててよかったかなっていうふうに思いました。で、食べるとやっぱひとしおの美味しさを感じることがありましたね。
焼いても美味しいし煮ても美味しいし、椎茸って本当に美味しいですよね。あの今年4年目に入るということですけれども、これから先1年どんな風にしていきたいですか？
そうですね、今まで通り椎茸の菌床を確認しながら去年以上のものを育ててみたいと思いますし、また新たに始めることがキクラゲの栽培をですね、ここで少しやってみようっていう風なチャレンジをしてみたいと思うことがやっぱ出てきているので、できればまあ椎茸とキクラゲをこれからもちょっと考えて挑戦していきたいと思います。
じゃあいずれ調布産のキクラゲも食べられるかもしれないということですね。
そうですね、もっと皆さんに美味しさを感じていただければと思います。
楽しみにしています。ありがとうございました。教えて農家さんのコーナーでした。それではここで小野さんに選んでいただいた曲をお送りします。ビリー・ジョエルでピアノマン。